Hello, welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。では本日はサムエル記24から25。サウルがペリシテ人を追うのをやめて帰ってきたとき、ダビデが今エンゲディのアラノにいますと言って、彼に告げる者がいた。サウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、エーリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。道の傍らにある羊の群れの囲い場に来ると、そこに洞穴があった。サウルは用を足すために中に入った。その時ダビデとその部下はその洞穴の奥の方に座っていた。ダビデの部下はダビデに言った。今日こそ主があなた様に、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよ、と言われた。その日です。ダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。後になってダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。彼は部下に言った。私が主に逆らって、主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど、絶対にありえないことだ。彼は主に油注がれた方なのだから。ダビデはこのことで部下を説き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルは洞穴から出て道を歩いていった。ダビデも洞穴から出て行き、サウルの後ろから呼びかけ、王よ、と言った。サウルが後ろを振り向くと、ダビデは地にひれ伏して礼をした。そしてダビデはサウルに言った。なぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の言葉に耳を傾けられるのですか。今日、主が洞穴で私の手にあなたをお渡しになったのを、あなたの目はご覧になったのです。ある者はあなたを殺すようにと言ったのですが、私はあなたのことを思って、私の主君に手を下すことはしない。あの方は主に油注がれた方だから、と言いました。我が父よ、どうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください。あなたの上着の裾を切り取りましたが、あなたを殺したりはしませんでした。それによって私の手に悪も背きもないことをお分かりください。あなたに罪を犯してはないのに、あなたは私の命を取ろうと狙っておられるのです。どうか、主が私とあなたの間の裁き、主が私のためにあなたに報いられますように。しかし、私はあなたを手にかけることはいたしません。昔のことわざに、悪は悪者から出ると言います。私はあなたを手にかけることはいたしません。イスラエルの王は誰を追って出てこられたのですか？誰を追いかけておられるのですか？死んだ犬の後でしょうか？一匹の蚤の後でしょうか？どうか主が裁き人となって、私とあなたの間を裁き、私の訴えを取り上げて、擁護し、新しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。ダビデがこれらの言葉をサウルに語り終えたとき、サウルは、これはお前の恋なのか、我が子ダビデよ、と言った。サウルは声を上げて泣いた。そしてダビデに言った。お前は私より正しい。私に良くしてくれたのに、私はお前に悪い仕打ちをした。私に良いことをしてくれたことを今日、お前は知らせてくれた。主が私をお前の手に渡されたのに、私を殺さなかったのだから。人が自分の敵を見つけたとき、その敵を無傷で去らせるだろうか。お前が今日私にしてくれた、そのことの報いとして、主がお前に幸いを与えられるように。お前が必ず王になり、お前の手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知った。今、主にかけて私に誓ってくれ。私の後の子孫を絶たず、私の名を父の家から消し去らないことを。ダビデはサウルに誓った。サウルは自分の家へ帰り、ダビデとその部下は用外へ登っていった。25。サムエルは死んだ。全イスラエルは集まって彼のために痛み悲しみ、ラマにある彼の家に葬った。ダビデは立って、バランの荒野に下っていった。マオンに一人の人がいた。カルメルで事業をしていて非常に裕福で、羊3000匹、ヤギ1000匹を持っていた。彼はカルメルで羊の毛の刈り取りをしていた。この人の名はナバルと言い、妻の名はアビガエルと言った。この女は賢明で姿が美しかったが、夫は顔面で行状が悪かった。彼はカレブ人であった。ダビデは、ナバルがその羊の毛を飼っていることを荒野で聞いた。ダビデは、10人の若者を使わし、その若者たちに言った。カルメルへ登って行って、ナバルのところに着いたら私の名で彼に安否を尋ね、我が同胞にこう言いなさい。あなたに平安がありますように。 あなたの家に平安がありますように、またあなたのすべてのものに平安がありますように、今羊の毛を刈る者たちがあなたのところにいるのを聞きました。あなたの羊飼いたちは私たちと一緒にいましたが、彼らに恥をかかせたことはありませんでした。彼らがカルメルにいる間中、何かが失われることもありませんでした。あなたの若者たちに尋ねてみてください。彼らはそう報告するでしょう。ですから私の若者たちに親切にしてやってください。祝いの日に来たのですから、どうかしもべたちとあなたの子ダビデに何かあなたの手元にあるものを与えてください。ダビデの若者たちは言って、言われた通りのことをダビデの名によってナバルに告げ答えを待った。ナバルはダビデの家来たちに答えて言った。ダビデとは何者だ。エッサイのことは何者だ。この頃は主人のところから脱走する家来が多くなっている。私のパンと水、それに羊の毛を刈り取る者たちのために、ほふった肉を取って、どこから来たかもわからない者どもに、くれてやらなければならないのか。ダビデの若者たちは、元来た道を引き返し、戻ってきて、これら一部始終をダビデに報告した。ダビデは部下に、各自自分の剣を帯びよ、と命じた。それで皆剣を身に帯びた。ダビデも剣を帯びた。400人ほどの者がダビデについて登っていき、200人は荷物のところに留まった。ナバルの妻、アビガエルに若者の一人が告げていった。ダビデがご主人様に祝福の挨拶をするために、荒野から使者たちを使わしたのに、ご主人様は彼らを罵りました。あの人たちは私たちにとても良くしてくれたのです。私たちは恥をかかされたこともなく、ので一緒にいて行動を共にしていた間、何も失いませんでした。一緒に羊を飼っている間は、夜も昼も、彼らは私たちのために宝石となってくれました。今、あなたがどうすればよいか、よく考えてください。災いがご主人とその一家に及ぶことは、もうはっきりしています。ご主人は横島な方ですから、誰も話しかけることができません。アヒガエルは、急いでパン200個、ブドウ酒の皮袋2つ、料理した羊5匹、入り麦5セア、干しブドウ100房、干しイチジク200個を取って、これをロバに乗せ、自分の若者たちに言った。私の先を進みなさい。あなた方についていくから。ただ、彼女は夫、ナバルには何も告げなかった。アビガエルがロバに乗って、山陰を下っていくと、ちょうどダビデとその部下が彼女の方に下ってくるのに出会った。ダビデはこう言ったばかりであった。荒野であの男のものをすべて守ってやったので、その財産は何一つ失われなかったが、それは全く無駄だった。あの男は善に変えて悪を返した。もし私が明日の朝までにあの男に属する者のうち、子わっぱ一人でも残しておくなら、神がこのダビデを幾重にも罰せられるように。アビガエルはダビデを見ると急いでロバから降り、ダビデの前で顔を伏せて地面にひれ伏した。彼女はダビデの足元にひれ伏していった。ご主人様、あの責めは私にはあります。どうか橋ためが直に申し上げることをお許しください。この橋ための言葉をお聞きください。ご主人様、どうかあの横島な者、ナバルのことなど気にかけないでください。あの者は名の通りの男ですから、彼の名はナバルでその通りの愚か者です。はしための私は、ご主人様がお使わしになった若者たちに会ってはおりません。ご主人様、今、主は生きておられます。あなたの魂も生きておられます。主は、あなたが血を流しに行かれるのを止め、ご自分の手で復讐なさることを止められました。あなたの敵、ご主人様に対して害を加えようとする者ともが、ナバルのようになりますように。今、はしためがご主人様に持ってまいりましたこの贈り物を、ご主人様に付き従う者たちにお与えください。どうか、はしための背きをお許しください。主は必ずご主人様のために、確かな家をお建てになるでしょう。ご主人様は王の戦いを戦っておられるのですから、あなたのうちには一生の間、悪が見出されてはなりません。人があなたを追って命を狙おうとしていても、ご主人様の命はあなたの神、主によって命の袋にしまわれてしまいます。あなたの敵の命は、主が石投げのくぼみに入れて投げつけられるでしょう。主がご主人様について約束なさったすべての良いことをあなたに成し遂げ、あなたをイスラエルの君主に任じられたとき、理由もなく血を流したり、ご主人様自身で復讐したりされたことがつまずきとなり、ご主人様の心の妨げとなりませんように、主がご主人様を栄えさせてくださったら、この橋ためを思い出してください。ダビデは、 アビガエルに言った。イスラエルの神、主が褒めたたえられますように、主は今日、あなたを送り、私に会わせてくださった。あなたの判断が褒めたたえられますように、また、あなたが褒めたたえられますように、あなたは今日、私が人の血を流しに行き、私自身の手で復讐しようとするのをやめさせた。イスラエルの神、主は生きておられる。主は私を引き止めて、あなたに害を加えさせなかった。もし、あなたが急いで私に会いに来なかったなら、きっと明け方までに、ナバルには小アッパが一人も残らなかっただろう。ダビデは、アビルガイの手から彼女が持ってきたものを受け取り、彼女に言った。安心して家へ登ってきなさい。見なさい。私はあなたの言うことを聞き、あなたの願いを受け入れた。アビルガイがナバルのところに帰ってくると、ちょうどナバルは自分の家で王の宴会のような宴会を開いていた。ナバルが上機嫌で、ひどく酔っていたので、アビルガイは明け方まで何一つ彼に話さなかった。朝になって、ナバルの酔いが覚めたとき、妻がこれらの出来事を彼に告げると、彼は気を失って石のようになった。10日ほど経って、主はナバルを撃たれ、彼は死んだ。ダビデはナバルが死んだことを聞いて言った。主が褒めたたえられますように、主は私がナバルの手から受けた恥辱に対する私の訴えを取り上げ、このしもべが悪を行うのを引き止めてくださった。主はナバルの悪の報いをその頭上に返された。ダビデは人を使わしてアビルガイに自分の妻になるよう申し入れた。ダビデのしもべたちはカルメルのアビガエルのところに来て彼女に、ダビデはあなたを妻として迎えるために私たちを使わしましたと言った。彼女はすぐに地にひれ伏して礼をし、そして言った。さあこのはしためはご主人様のしもべたちの足を洗う女奴隷となりましょう。アビガエルは急いで用意をしてロバに乗り、彼女の5人の侍女を後に仕え、ダビデの使者たちの後に従っていった。彼女はダビデの妻となった。ダビデはイズレエルの出であるアヒノアムを妻としていたので、2人ともダビデの妻となった。サウルはダビデの妻であった自分の娘ミカエルをガリム出身のライッシュの子パルティに与えていた。終わり。いかがでしたか？サウルがペリシテ人を追うのをやめて帰ってきた時、ダビデが今エンゲディのアラノにいますと言って彼に告げる者がいた。このように三部歴24章は始まりました。さてどうでしょう。用を足し終えたら後ろから声をかけられたらびくつきますよね。その時間人は最も無防備ですものね。その場に他人がいたなんて分かったら驚きです。そしてナバルの妻であるアビガエルは結果ダビデを守り、ダビデの妻となります。この時代の男性は良いと思った人をすぐ妻にできていいですね。再確認できたことは、やっぱり全てのことは神の御手の中ということでした。アビガエルの夫であるナバルが主に打たれて死にました。この章最後の節ではサウルのこと、その娘のミカルのことが出てきました。次回の展開も楽しみです。では本日のピックアップは25章31節です。理由もなく血を流したり、ご主人様自身で復讐したりされたことがつまずきとなり、ご主人様の心の妨げとなりませんように。Today's pick up is chapter 25, verse 31. That this will be no grief to you, nor offense of hurt to my lord, either that you have shot broad without cause, or that my lord has avenged himself.さて、サムエル記24から25章いかがでしたか？それでは心弾む週末をお過ごしください。お祈りしております。では本日はこの辺で。God bless you. See you next time. Have a good weekend.